現在ですね、2019年の、9月の28日のですね、土曜日です。米国という帝国がですね、地球管理において極東アジアにおけるリストラの対象国として韓国を選んだというふうなことを私過去から言っております。まあ実際その方向で全体が動いてるんだろうなと思うんですが、この韓国という国をですね、叩き潰すためにははっきり言えば彼らの売り上げをですね、切断すればいいわけで、彼らがですね、売り上げの最も大事にしているものは現状時点においては半導体になるわけです。でですね、この半導体の技術も何もかも、この基礎技術をですね、米国がこれを与えて、つまり日本に差し出させてということと、米国の側が韓国にどんどんこれをですね、投げ入れてやって、当時のです、1980年代から2000年ちょうどぐらいにおいてですね、日本の PC 及び半導体というものがものすごくこの伸び上がっていた NEC とかあの辺をですね、これを韓国によって叩き潰させたということの名残が、今のですね、韓国の半導体製造うんぬんということになったわけです。結局これは帝国の意思です。米国は帝国です。そして今度は帝国の意思でですね、韓国を叩き潰すというふうにどうやら決めたので、それに準じた動きとして韓国の持っている半導体の製造工場とですね、製造技術開発一連のですね、これを無効化するような、これは新技術によってこれをやるというふうな表明がですね、インテル。私、インテルですね、前からこの 3D のですね、3D 設計におけるですね、半導体のですね、この開発には成功した。量産化はまだ成功してないけど、このことを言ったと思います。で、このですね、インテルが、今回ですね、韓国の中で発表した、この新しい次世代メモリーというものはですね、この 3D 設計におけるそのメモリーかどうかまでは知らないのですが、新しいメモリーはですね、とにかくですね、何だったかな、DCPM というメモリなんですよ。これいろんな、いわゆるウォッチプレスとかですね、いわゆるモバイル系のネットワークにはですね、たくさんこれ、情報出てるんですけど、モバイル系の情報サイトか、インプレスとかね、ウォッチとかね、あとギズモードとか、いっぱい。このね、確か DCPM というのはですね、今の DRAM よりもですね、値段が安くて、電源が切れてもですね、情報は残るんですよ。で、おそらくですね、今のメモリ、半導体、韓国が作ってる主要なメモリに、どう考えてもこれ取って代わるようなものなんです。で、じゃあ韓国はですね、この10年間、基本的に韓国はトップの座にいたとかって言ってますが、彼らは技術開発をしなかったのか。恐ろしいことに、この10年、韓国のですね、これらのサムスンを含める、SK ハイニックを含める、これらの連中ね、新規のエレクトロニクス開発というものをしていなかったんですよ。同じことばっかりやってたの。基本的な言い方をすれば。そのことによって、自分たち創業者一族だけが、その周辺の取り巻きだけが儲かるような仕組みをですね、作って、そして世界の人類の進歩はですね、10年間遅れたんです。大きな意味で。こいつらのせいなんです。まあ誰かのせいって言っちゃいけないんですけどね、私はいつも言ってるように。私はこの構造をですね、ここでまた徳川って言いましたが、このですね、三角形の支配構造におけるヒエラルキーを強く求める魂の傾向性、つまり世界が進化してしまったら自分たちの不労所得の既得権益構造というものが破壊されるので世界の進化を止めてしまう、解明を止める、これははっきり言って存在なるものに対する大いなる敵です。だから私はですね、中韓、北朝鮮、ロシアなんていうのは、ロシアはまたそうでもないが、進化を阻むもの、自分たちだけのですね、お金ですね、あと賞賛賛美とかそういうものですね、これを得るためだけに他の全てを犠牲にするような生命体というのは、魂の存在というのは、これは負け、すべて私の中においては敵です。だからね、こういう方々に対する強いメスの動きが、これまでですね、これらの領域から発生されている外から入ってくる言葉、いろんな言葉にですね、表彰を表されるものなんですが、自由とか民権とか正義とか、弱いものは助けなくて、誰にもですね、抵抗できない、一見誰にも抵抗できないような素晴らしい言葉なのですが、それが一体どの領域を守るためにですね、向けられているのかということを詳細に分析すると、この競争を求めない、進化を求めない、自分たちだけの利益を求める、そしてですね、持ってるやつから奪うということを前提として、その人生の設計をやってこられた方々のために組み立てられた言葉。というふうなことをですね、私は勝手に見抜いたので、あ、これはダメだな、と。いろんな意味でですね、こういう人々というか、こういう領域ですか。これ、彼ら自身が変わるか変わらないかということの選択の突き詰めにもなってんですが、彼らが変わらないのであれば、兵糧攻めにしてですね、何もさせないようにしていくしかないな、というふうに、これは私個人ね、何もできないんだけど、思っております。 うん、だって進歩しないんだもん。彼らをですね、彼らの勢力を大きくしていけば していこうと、支配とですね、三角形の支配構造しか求めてないんだから、進歩しないんですよ。間違いなく人類というのは。韓国はまずその半導体の分野でそれをやった。そして次に中国に、この人類のですね、支配コントロール権が移ると、彼らは社会信用システムというものを通じて人類を支配することしか考えていないので、人類の進化ってそこで止まるでしょう。そしてその彼らの中国共産党というものを維持させるために、この地球におけるですね、過剰な環境破壊開発というものが進められ、まあはっきり言えば人類というのは地球にとってですね、いらない存在になるでしょう。ここで本当の意味におけるですね、エコロジーだとかうんぬんかんぬんというものが始まるのですが、なんかね、いろんな意味で僕たちは騙されてるかなと思います。私も騙されてるのかもしれないけれども、あなたもですね、相当の迷茫の状態に、迷った妄想の状態にいるんじゃないかなと、これを言います。まあいいや。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在はですね、2019年の9月の28日の、土曜日です。私は先ほどですね、ちょっと知り切れだったが、インテルがですね、本当に新しい次世代メモリ、これをですね、韓国の中で発表したということは、韓国はですね、10年以上もですね、新しい新規世代メモリをですね、意図的に開発しないことによって人類の進化を10年遅らせてきたことにおける、米国の側のですね、まあインテルってイスラエル企業だというふうに私は思っておりますが、米国の側のですね、大きなる反撃、粛清、処分というふうに捉えております。基本的には、あの極東管理においては韓国をリストラするということはおそらく決まってるというふうに私は見ます。あの米国の中における陸軍勢力がですね、まあ大きな駐留利権ですね。これをですね、手放したくない側の方々が必死に韓国様とやっておりますけれども、まあ正直どうかなと思います。無理なことはですね、続かないという言い方をします。でですね、この魂の自由性を求めない、あの支配だけを求めるというふうな人々に対する、まあ特に中間になりますね。今の場合は中間、北朝鮮になりますね。この中国に対してのですね、なんだろうな、さっき私ですね、米国市場から中国企業をですね、あの取引中止、はい、あの上場廃止ということを米国はですね、計画して、複数の選択肢として計画しているということを、あのブルームバーグなんかに意図的に漏らしたというふうなことを言ったんですが、これは多分おそらく行われていくと思います。なぜならば米中の貿易協議というものは決裂し、私は 50%、100% の関税の段階に行くと思っています。中国は時間さえかければ、つまりトランプ政権さえですね、あの何とかすれば、仮に最悪あと4年間、2期目のトランプ政権があったとしても4年間我慢すれば中国は絶対に勝てるというふうに思っています。私はそういう判断を下したんだと思っています。だから、中国、あの米国に対するですね、強気の反転攻勢の戦術、そして工作を仕掛ける戦術を強めたというふうに、これを判定しております。だから、まあ、いろんな動きがですね、絡み合っておりますけど、ファーウェイのね、取引禁止がですね、11月19日に迫っており、バンモン州さんのカナダからですね、米国に対する、まあ、身柄移送もですね、確か11月、12月じゃなかったかと、これも迫っておりですね、いろんな動きがあるのですが、まあ、これにこうしてですね、なんか取って、振って、湧いたようにウクライナ疑惑がどうとかってですね、トランプ大統領、トランプ政権がうんぬん、これをですね、いわゆるあの米国系知識人とかって言われるですね、韓国か中国から金もらってるような左翼系左派系の日本人指揮者でも何でもない、この工作員がね、どっかの大学のですね、学生としてですね、あの通ってるだけのですね、どっかのおばちゃんみたいな人がトランプ政権、トランプはやめて叱るべきだとか、そういう記事を論文でも何で寄稿記事ですか書いてですね、こんなもん求めに応じて書いたんですよ。それをヤフーが、日本の暴力サイトのヤフーが、堂々と個人の項目の欄にですね、これをやってトランプはやめるべきだみたいな。私、こういう暴力工作にですね、ヤフーがいつまでも加担していると、これも潰れるんじゃないかなと思ってます。私、少し前に遠藤誉さんのことも言いました。別に私、彼女のことの書籍もよう読まんし、嫌いでも好きでもないんだが、言ってることはいつもトンチンカンだなと思うのは、少し前には彼女はですね、あの米国は中国のですね、清華大ネットワークによってですね、あの米国の IT 関係を含める OB たちがですね、強く金でもうコントロールされてしまっているから、米国はですね、これからも中国の言いなりだみたいな的なことを匂わせるような文章をですね、やっぱり定期的にこの人発信していたんですが、今どうなってますか？そうなってますか？なってないでしょ。それにもかかわらずヤフーというのはこの遠藤誉っていうキャラクターをですね、定期的に採用するんですよ。で、中国様すごい、中国様すごいってやってるんですよ。あのだから そういうふうに見える部分はあるのかもしれないけれども、そういう中国様すごい的なことを日本人に信じ込ませるということそのものが、日本の国家安全保障及び未来におけるとてつもないですね。なんだろう、破壊工作的な動きになってるんだということに対して、このヤフーの関係者の方々というものは、まあ心配ってないですね。まあやっぱ内部がですね、在日韓国人がやっぱり山ほどいるからでしょう。在日韓国人イコール中国の眷属犬頃奴隷というふうに私はこれは見てますから、まあ在日韓国人の一部の人というふうに言いましょうか。まあそうでしょうね。支配層における人たちは序列階層構造における競争のない権威がある分野が大好きです。競争しなくていいから。自分の生まれだけでも最初から決まるような世界だから。あと話し合いとか寝合し女を抱かせるとか金をやるだけで。努力しないでも済むから。だからこういう領域からですね、人類は大きく離れていかなくちゃいけないんじゃないですかね。と私はいつも思ってんだけどね。本当のこと言えば。既存のね、世界が同じようにこれからも続くんだというふうに思ってらっしゃる方というのは、残念ながらやっぱ大部分消えるんだ、死ぬんだろうなというふうに思ってます。私は既存の世界は続かないと思ってるんだけど、それでもまあ生き残れないかなという、困ったなという側にいるんですが、いろいろとね、本当に大きな動きが起きてんだよと。既存のですね、戦後ヤルタポツダム体制におけるですね、修正ブレードンウッズ体制における枠組みというものが本当に壊れる中で、その中だけでしか生きてこれなかったような個々人というものが、新たな環境設定に対して対応していこうとしない限りにおいては、生き延びよったってそれできないんじゃないですかね。そこにさらに、地球の天変地異的なものがこれから私はおそらく間違いなく起きると思ってるんで、なんかガラリと変わってもらわないといけないんじゃないかなと思います。瓦礫の中で、天変地異の瓦礫の中で、自由だとか人権だとか言ってんのは勝手なんですけど、無視されて飢え死にして終わりますよ。で、そういう方々は焼けっぱちになって今度ですね、人から奪う、人を殺すということが始まります。そういう人たちはもう真っ先に逆に復讐にあってですね、皆殺しにされてしまうということだってあり得るんです。いろんなことがあるでしょう。知恵のない人になっているとですね、知恵のない状態になっているとですね、すぐね、やっぱりね、まあまあ、奪い取って殺されるというパターンなんだろうな。そういう人たちはきっと強姦とかバンバンするんだろうな、やっぱりな。そして後ろから頭をですね、石で砕かれて死ぬんだろうなとか、いろんなことを考えます、私は。彼らはですね、ちょっとある意味人間を支配コントロールすることをやりすぎたんじゃないかなと思います。そういうことの大きな揺り返しがこれから現象の形で、実際の動きとして現れてくるのではないかなということがですね、私の今におけるですね、一つの想定です。そんなことが起きてほしいというわけではないのですが、まあいろいろあると思います。あなたもこれからの流れにおいてですね、心を砕いてほしいというのが今日のオチでございます。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。